いラジオ。
寝て。え？ブリテン。
寝て。
ブリテン。
え？イギリス？
寝て。
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 え？
寝りたい。
なりたい。
なりたい。
あ、なりたい。
そう。
はいはいはい。
なりたい。
なりたい。
何になりたいと思う？はい、俺が。
ええー。
いじ。
え？
いじ。
いじ。
なりたい。
偉人？
あ、偉人？偉人になりたい。
あ、それね。
偉人になりたいというね、願いがやっぱみんなあると思うんですよ。
あ、今度ね、紙幣の顔も変わるじゃないですか。
うん、そう。
口から、
なんだっけ、
ね、渋沢に。
渋沢さんにね、はい、なるって何やったかわかんないんですけど、何やった人？
あの日本で初めてピーマンを栽培した人です。
ピーマンだから万札になったってこと？
そう。
洒落てんね。
1を P と呼んで P マンにしようっていうこと。
あ、なるほどね。
そういうこと、そういうこと。
P マン札。へえ、そうだったんだ。
そんな風に偉人になれば、ね、うん、お札にもなれるし、日本に名が残りますからね。
うん、確かにね、うん。まあ、とにもかくにも偉人になりたいなと思ってるんですよ。例えば、はい、まあ、西郷さんとか、
うん、
あと、龍馬とか。あと偉人って言うと誰だ、うん、シューベルト。
まあ偉人だが偉人だがまあいいけどね、
は
い、
あとあの大志を抱けのおじさん、
クラーク博士、
クラーク博士、うん、あとあの
少ねー
黄熱病を調べた人、
野口英世ね、
野口英世。そっちから逆引きすることないよな。
落ちてる米粒を拾うみたいな知識の量、
す
ごいいいですね。
あのでも俺でも分かってるよ、偉人がすごいってことは。で、あの偉人になったら、
うん、
偉人伝というものが書かれるわけ。
はいはいはい、はい、
将来にね、
うん、
でその時に大抵の偉人伝では、うん、子どもの頃のエピソードが書かれているわけですよ。伝記みたいなもので。
はいはいはい、図書室に置いてあるタイプの漫画とかね。
そうそうそう、うん、西郷さんは子どもの頃こんなことがありました、こんな逸話がありました、
うんうんうん、
それが将来西郷さんのこんなところに役立ったのです、うん、っていうお話とか。
そうね、
野口英世の昔あったこんなエピソードがありました、でもこの時の気持ちが野口英世をこんだけすごい人にしたんですみたいな。
そうね、一種の伏線回収みたいな感じで。
そうそうそうそう、そんな感じで子供の頃のエピソードが将来につながってるっていうのが伝記あるある、
うんうん、
だったら逆に俺たちも子供の頃のエピソードを今から話して、
うん、
それを無理やり今の自分に紐づければ後々偉人にされるんじゃねっていう話。
ん？そうか。
疑問があったら手を挙げて全然言ってくれれば。
完璧だ。
そうでしょう。
確かにその通りだ。
うん、そうでしょう。
子供の頃のエピソードさえしっかりしてれば偉人になれるってことだ
もんね。そういうことです。
うん、
無理やり、
はい、
今の自分に紐づけちゃえば、後々の人がね、多分ね、伝記書きやすいと思う。俺たちの。
確かに。
あと、伝記書きやすい人って、後天的に偉人になりやすいと思う。だって伝えやすいじゃん、人に。
確かに。
ね。なんで、うん、あの、子供の頃のエピソード話してって、
うんうんうんうん、
それを無理やり今の自分に紐づけましょうや。というわけでね、やっていきましょうよ、うん、偉人になろうじゃないのよ。
でもそういう片鱗のあるエピソードあるんですか、アルファさんには。
ま
あ、
適当なもう子供の頃のエピソード話そうかな。じゃあ俺が
もう何でもいいんですね、
うんうん、多分これはどっかで話したかもしれないけど、
うん、
かくれんぼしてたんですよ、
はい、
小学3年生ぐらいかな、
うんうん、
その時に人の家のガレージに隠れたのよ。
あ、まあ本当はダメだけど、
本当はダメだけど、まあ、だそこはあの近所付き合いのある方で、うん、
あ、なるほどね、
全然あの使っていいよみたいにいつも言われてるとこだったんですけど、うん、ガレージだったんですよ、まあ、車が納車されてると、そこに、
うんうんうんうん、
で車のお尻から入ってんのね、ガレージに。
はいはい、まあ普通そうね、
うん、でそのガレージのお尻側の壁がそのまま玄関みたいになってて、
う
ん、ガラス戸だったんですよ、横にスライドするガラス戸。
あ、じゃあそこは家に繋がってるってことかな。
そう、で俺が隠れたのはそこのガラス戸と車の間の隙間に隠れたのよ、
はいはい、
でね、そのね、車がガラス戸に対してちょっとずつ斜めになって入ってたのよ。
あ、まあ完璧な駐車ではなかったから、
完璧な平行ではなく斜めになっていて、
うん、
進めば進むほどガラス戸と車のケツの間が狭まっているような状態だったんですよ、
うんうんうんうん、
で僕はこれどこまで行けるんだろうって。
あ、その鋭角の内側に入っていくってことね。
そう、そうで、そのなんか締め付けられる感覚が楽しくなってきて、
うん、
これ行けるとこまで行こうって思ったんですよ、
はい、
でギューギューギューってこう進んでいったら、
うん、
あまりに進みすぎて バリーンって言って、うん、他人の家にケツからガラスを突き破って、うん、バーンって入っちゃったのよ。
はいはいはい。
でさ、もう大騒ぎになって、
そらそうよ、ね、
そこの人たちも何ってなって、
ね、車が入ってきたかと思ったらケツが入って
そうそうそう、ケツが納車してそうそう、何って言ってダダダダダって駆けつけたら、うん、窓ガラスが割れて俺がケツから家に入ってる、その家にキャーみたいな、
やばいですね、
大丈夫アルファくんってなって、
うん、
で俺無傷、
へえ、運良かったですね。
めちゃめちゃでかいガラスをケツからぶち破って入店したのに無傷だった。
それもし運が悪かったらね、ガラスでもうウェブに出せないおケツになってたら、
いやそう、もうケツがさズタズタのさしかもさ、ケツから入ってるからさ、集中線みたいな傷ができちゃうんじゃない、多分。
そうよ、危ないところですよ、
ね、ケツに集中線つくとこだったの、一生もののっていうねエピソードがね昔あったんですわな、うん、
それが
今につながるかって、ここが大事、今からここをうまくつなげることが今日のね本題です。
あー、なるほどね。
そう、ケツから人ん家に突っ込んだアルファ君、その経験が今の僕に生きてるんですと言いたいね。
確かに
今は僕がやってる活動としては、インターネットで記事を書いたりとか、なんかネット上で活動してるんですよね、
はいはい、は
い、いろいろ、まあお尻も出したりするし、
まあお尻も出す、
うん、
じゃあもうそれそのままじゃないですか。
え、
その時点でお尻を出したら、うん、みんなが注目してくれるっていう成功体験を得て、うん、
ちょっと待って、成功体験、それ
未だに懲り性もなくおケツを出して、うん、インターネットという窓に、Windows にね、おケツを押し付けてるわけですよ。
ああ、うまいこと言ったね。確かに。いつかね、皆さんの家の液晶が割れて僕のケツがバーン来るかもしれないからね。
おケツの貞子。
確かに、おケツの貞子になるかもしれないね、これね。なるほどね。いやでもさ、成功体験だと思ってたとしたらさ、うん、めっちゃ歪んでない？
確かに。
そいつ。
みんなが俺を見てくれてるぞって。
ヴィラン誕生の話じゃん、それ。
ねえ。
どっちかっていうと。
殺人鬼が生まれた時のエピソードだから。
そうそうそう。そうそうそう。ケツに衝撃を幼少期に受けた人は、インターネットで活躍したくなるのかもしれないね。
じゃあ、あの、ヒカキンさんとかももしかして、窓ガラスをケツで割ったことが。
あったかもね。いや、ありえますよ。
あの、うっせぇわを歌った。
え？アドさんの？
アドさんももしかしたら、
窓ガラスをケツで。その窓ガラスが割れる音がうるさくて。しかも無傷だったから、あなたが思うより健康だった。っていうこともあるかもしれない。
かもしれない、
ね。かもしれないんで。うん、まあいいでしょ、それはそれで。
まあまあまあ、
うん、1回目なんでこれはこれで飲み込みましょう。
こういうことね。
うん、なんか恐れ山ないですか、恐れ山の昔エピソード。
昔エピソードね、じゃあもうどうでもいいやつの方がいいんじゃないかな。
確かに。
多分小中と同じだった同級生がいて、
うん、はいはいはい、
そいつは特に仲がいいわけでもなく、
うん、
ただまあ一緒に話したりはする、
うんうんうん、
ような感じで、まあまあクラスから浮いてたんですよ。なんか嫌だなっていう部分がちょこちょこあって、
ああはいはい、はい、
私はそんな嫌じゃなかったんですけど、
はいはいはい、
なんか嫌がられる感じもちょっとわかる感じ。
まあその無意識にそういうことしちゃってるみたいな、ね、
あの廊下でブレイクダンスを急に踊るとかね、そういう、
ああそっちのなんか嫌な方か、
何やってんだかって私は思ってて、
はい、
でその人が、うん、放課後に、
うん、
うちに遊びに来たことがあって、
はいはいはい、
面白いゲームあるんだよね、うん、みたいな感じでゲームを持ってきたんですよね、
はいはいはい、
プレステだったかな、
うん、
本当は18歳以上向けの戦争ゲームみたいなの
がてて、あー、はいはいはいはい、
これめっちゃ面白いんだよみたいな感じでゲームを始めて、
うん、
2時間半ぐらいかな、
うん、
ストーリーモードを最後までやって帰ってい
って
、なんだあいつと、
はぁ、すごいね。
一回もコントローラーを握らせず、
あら、
私は見てたんですけど、それを、うん、なんだこい
つ。恐れ山がそう思うの珍しいよね。すごいね、それ。こっちの得全然ないんじゃない？
こっちの得のなさにちょっと受けちゃった、
うん。確かにそうだね。
なんでそれでいいと思ったんだよ、と思って。
でもあっちはあれじゃない、18歳未満はできないゲームを、俺が持ってるから見せてあげたっていう。
あ、そう、そういうタイプだった。
うん、
あのね、5個上ぐらいの兄がいるんですよ、そいつ
は。はいはいはいはいはい、はい。
そこから得た情報を、横流しするタイプだった、
うんうん。お兄ちゃんディーラーだったんだ。
そうかも。まあその後も普通に遊びに来て、
うん、
まあ一方的にゲームをして帰るみたいな感じだったんですけど。
家にもあんまいたくなかったのかな。なるほど。そんなエピソードが。そっから学ばないとね、何かを。
そっからね。
やっ ぱ一方的なコンテンツの提供に対する苦言なんじゃ
ない深くない
やっぱ双方向でないといけないという。
ああなるほどね。
そうそうそうそう、その根源になってんじゃないですか、考え方の。
そうかもしれない、
ね、でもさ、でもそういう人は結構いたよね。
いた、
うん、なんか悪気なくみたいな。
そう、悪気全くないのは分かってたから別に怒ったりとかないんですけど、
はいはいはいはい、
何なんだよと思ったっていう、ね、
時あるあるある。
その中学入って最初の授業で自己紹介タイムみたいなのがあったんだけど、うん、その子はルービックキューブを取り出して、
うん、
今からこれ解きますって言って、
うん、
そのクラスの最後のこの自己紹介が終わる時も終わってなかったルービックキューブ。 それも含めて何なんだよって思ったけ ど、
ねうん、
その何なんだよもう言うタイミングないし、
確かにこ
の何なんだよはどうすればいいんだよって思いましたね。
あ
で、なんでこれを今ネチネチ言ってるみたいに言ってるかっていうと、うん、数年前に、
うん、
あのそいつがツイッターで私の個人情報をバラした。
最高。
めっちゃダイレクトメールを送って怒ったけど、
うん、
消してもらったけど。
めっちゃいいやつじゃん。
それでね、うん、記憶が全部思い出されたわけですよ。
めちゃめちゃ最高の話じゃん。よかったなお前いい友達持って。
友達じゃないよ。
友達じゃねえのかよ。
中学卒業以来会ってないんだから。
おいひどいこと言うなよ。せっかく個人情報バラしてもらってんのによ。そうだったんだ。やっぱね、そこから学べるのはやっぱ持つべきものは友達ってことかな。
友達は選ぼうの
方だよ。その DM 送ってさ、ごめんねってなったの。
確かなんかなったんだったかな。
はいはいはい。うん、じゃその時も悪気なかったんじゃない別に。そ
う、悪気なくてももう成人してるのよ、その時はね。
許してやってよ。
許すけどさ。
個人情報を出したくらい。俺だったら絶対許さない。
そうでしょ
絶対に。
そうでしょ、それ
許さないけど、それをさ、許してあげてよ、それは。
しかもツイート見たら、うん、なんか写真載せてて、
うん、
上半身裸でベッドにいる自撮りで、今、彼女と一緒にいます、みたいな感じ。こいつよっていう。
友達持ったな、
友達じゃないよ。
いいやつじゃん。
そう。
でもなんかあれね、素直でいい子だね。
軽率だとは思うけどね。
うん、そう、自分のやりたいことをいっぱいやってていいじゃん。その子は。
それは本当そう。
ね。
これ何の学びなんだろう。
確かに学ばなきゃ。
学びか。まあ、うん、自伝にするのであれば。
うん、
ライバル的なものとして捉えることも。
ああ、確かに。真逆だもんね、恐れ山の、
う
ん。
流派が違うってことだから。相変わらずだな、みたいな気持ちになった。
ライバルに言うやつじゃん。
ライバルに言うやつかも。
あ、恐れ山も見習ってさ、だから、自分のさ、裸の自撮りベッドの上で撮れない。そしたらちょっとは分かるかもよ、相手の気持ちが。
確かに。
ね。でもやっぱりさ、その、恵まれすぎた人間関係の中だけで育つと、うん、世の中もそうだと思ってしまうって傾向あるじゃん。
はいはいはいはい。
だからこそ、その小さい時にさ、その、こいつとは気合わねえなって思う人と、いっぱいこう接したことによって、世の中にはいろんな人がいるんだと。
あ、なるほど。
思ったと。で、それがやっぱりインターネットにいっぱいいると、そういう人が。
うんうんうんうん、
っていうところの視点をさ、得ることができたんじゃないかい？
確かに。今思うと、じゃあ、あれは私にとっての最初のインターネットの。
いや、そう。
だったのかも。
必ずしも気合うやつじゃないと。インターネットのやつらは。
そう。そして気が合わないやつはどこか自分に似ているっていう。
そうそうそうそう。鏡だってね、思う瞬間があるって。それインターネットのことだから。いい経験でしたね。
そう思うとかけがえのない記憶だな。
じゃあ俺も友達系の話していい？
お、
小学校5年生の時に、
うん、
めちゃめちゃ仲の良かった子がいて、
はいはいはい、
石山くんみたいな、
まあ
仮で、で石山くんとめちゃめちゃ仲良くて、
うん、
めっちゃ遊んでたのよ一緒にして。
微笑ましいですね。
そうそう。なんだけど、
うん、
突然石山くんが俺を無視し始めたの。
不穏。何？
本当にそのある日を境に急に、おはようっつったらぷいみたいな。は？
え？
何これ、誕生日前にある一回下げのやつみたいな思うぐらいプイってして。
え、誕生日だったんですか？
全然違う。
あ、じゃあ違うんだ。
何これって思って、
うん、
次の日もそうプイみたいな。
何何？
周りの友達は全然普通、俺に対して、
うん、
石山くんだけが俺にプイって。
ああ、じゃあ示し合わせていじめられてるとかでも
なくて、石山くんだけがなぜか俺を避けているってなって、
うん、
これも調べるしかないなと思って。
調べる。
うん、石山くんが俺を嫌った理由をとにかくもういろんな人に聞きまくって、
はいはいはい、
で石山くんの妹とかにもさ聞き き込みをして、
めっちゃ周辺行くな、
どういうことみたいな、
はい、
なんかあったお兄ちゃんみたいな、わかんないみたいな。で今度は石山くんの同じ塾に行ってる友達とかにも聞いて、なんかあったみたいな。
めちゃくちゃ調べんじゃん気持ち悪っ。
で石山くんの後ろをさ、こっそり尾行して家までついていったりとかもして、
はいはいはい。
で結果分かったのが、石山くんが好きな女の子がいたのよ。
ああ、はいはいはい。
でその女の子が俺のことを好きだった
ということを知ってしまった、
知ってしまったゆえの嫉妬、恋がたき、
まあ、
何、
うん、まあそうね、
まあ、そういう俺の好きな子がアルファのことを好きだったっていうやつで、そういう無視されていたみたいなことがあって、でそれを知ったんですよ僕は。
まあありそうなことです ね、
うん、まあベタなことなんですけど、うん、でそれを分かった次の日に俺はその石山くんにこう言ったんですよ、
はい、
あの石山くんが好きな〇〇ちゃんが俺のこと好きだってことを調べたら分かったんだけど、それで俺を無視したって別に〇〇ちゃんは石山くんのことを好きになるわけじゃないと思うから、今後も一緒に遊んだ方がいいと思う
きしょ
最高リで
リすぎるでしょ、
断りの
クラピカか
もうね、俺のジャッジメントチェーンでお前を裁くともう言わんばかりのね、
これぐらい言わなくても分かると思うか、
ね、そうそうそうもう断りで、
もうそういうとこだぞ、ね、
って言ったらまさにそれ、おそういうとこだよって言われて絶好されたってことがあったんですよっていうね。
そらしゃあないだな。
そう、俺の言い方も悪かったしね、うん、最後の
確かに、ね、
言い方良くなかったよな。
まあベストの対応も分かんないですけどね、それ
まあね、うん、そうそう、当時の俺からしたらさ、友達がさ一人いなくなっちゃうみたいなことで必死だったんだよね。
まあそうですよね。
そうだからめちゃめちゃ周りに聞き込みしてさいやー出した結果だったんですけどね。どうですか、
これが、
これが今つながるかね。
あー、うん、
下調べ好きになったかも
あの尾行したりとか、
あの一件以来なんかいろんなこと調べたりとかするの好きになったわ。
いやでもなんか今のマメな性格はそこから来てる気もしますよ実際ね。
確かにね、うん、その石山くんにバレないように周りに聞き込みしたりとか
嫌な生かされ方だな。他にないんですか、なんか。
あはい
はい、アルファさん、
本当にもうちっちゃいエピソードでもいいんだよね。
はい、
音楽の授業中、小学校6年生かな、
はいはいはいはい、
の時に、井上陽水の、
うん、
夏休みってなんだっけ、
少年時代、
少年時代が、うん、少年時代をみんなで合唱しようみたいな授業で、
ほうほうほう、
でその時に合唱する前にまずは原曲を聴いてみましょうみたいな、
うん、
で、
うんうん、
先生が CD で井上陽水の流したんですよ、
はいはいはい、
であれってなんか最後の後半の方で結構溜めた後に夏がって入るところがあるんですよ。
へぇ、
大サビの前にだいぶ溜めた後に入るみたいな
咀嚼だな。
そう、原曲にはあって、で初見の時に、大サビの前の無音になる瞬間に、
うん、
俺が偶然くしゃみしちゃったのよ。
はぁ、はいはいはい、
いろいろ曲があって無音になった瞬間俺がくしゃみしてサビに入った
ん
です、
うん、
その瞬間教室中が爆笑の渦になったのよ。
あー、
シーンとした瞬間に俺がくしゃみをして、まあ、緊張と緩和みたいなもんね、うんうん、
まあまあまあわかるわかる、うん、
で先生も笑ってた、
はいはいはい、はい、
めっちゃコスパいいって思ったの
よ歪んでんな、成功体験だ、
めちゃめちゃコスパいいと思って、うん、でその授業はそれ聞いて来週から歌いましょうって
言ったんだけど、はいはいはいはい、
その次の週もアルファ少年は同じことをしたんですよ、
うん、
また原曲まず聴きましょうねって時に、うん、しめしめきたきたと思ってで無音になった瞬間に拍手ってしたんですよ、
は
い
はい、
そしたらみんな爆笑だけど、はい、先生だけ激怒して、
あ
アルファ君みたいな、今のはわざとだよねみたいな、
うん、
みんなを笑わそうとしてわざとくしゃみをしたよね、それは曲に対する冒涜だし曲の人も意図してないよみたいな、コンコンと詰められて、
めっちゃ真っ当な説教ですね。
そう、うん、受けを取ろうとしてないがしろにするんだと授業を、うん、って怒られて大泣き、小6で大泣きってすごくない
確かに
ね、
うん、
だから受けを狙いすぎて滑った、
あ
こういうことがあったんですよね。
それが
今、
うん、
どうつながるかって話、
普通につながってない
確かに確かにこう見えすぎたようなことはあんまり したくないみたいな、ね、うん、感じになったよね。 確かに。あれ以来結構慎重派になったかも、これは。だってそれってさ、今の炎上にもつながるかもしれないじゃん。なんか、何かを腐して、笑いを取るみたいな笑いってあんまり良くないじゃん。
ね、今その段階にいる人もいますからね。
そうそう、全然いるけど、うん、俺はだからあの時に人を笑かしたいっていう思いが人を傷つけてしまう可能性もはらんでいることをそこで気づいたのかもしれない。
これちょっと発明家のエピソードっぽいですね。
ちょっと真っ当かも ね。
過去になんか、おけつを出せば受ける、はいはい、そうだ受けようって思って、
はいはいはい、
受けるためにいろいろ試行錯誤をするんだけど、
はいはいはい、
そう迷惑をかけると怒られてしまう。どうすればそうっていうね。
そう、
これまさにもうエジソンが電球作る時の悩みとかと同じでしょ。竹を使ってフィラメントを作れば電気が作れるぞみたいな感じで、
うん、
そうだ出していい時にお結論だけど
一緒一緒です。これケツソンとして
ね、今のこのやっぱバランス感覚が2つの事件があったからこそですよね。
だったのかもしれないです ね。
おもろとは 99% の気遣い 1% のおけつ。
面白いじゃんそれ。 1% のおけつだったの面白い。
自伝のタイトル。
あーめっちゃいいじゃん、自伝のタイトル俺 1% のおけつにしよう。
やだなそんなの。
ぜひお買い求めください。そのさ、俺の自伝さ 1% のおけつさ、ちょうど本をさ真ん中で開いてさ、はいはいはい、たゆませるとおけつみたいな形になるから、そうやって遊んでもらいたいね。
いいですねそれ、
はい、
やりましょう本当に。
やろう。いやそういうね、いやいいじゃん今成功した。
なんかちゃんとつながってきてますよ
ね。
うん、
いや
これでまあ自伝がだいたい分厚くなってきたんじゃないですか。
結局つながるもんですね、
う
ん、
人生に無駄なところなんて一箇所もないですね。そうですよ、そう思うと。
だからこれ聞いてる匿名ラジオ聞いてる皆さんも、
うん、
匿名ラジオ聞いてよかったなって思う時がいつか来ると思うんで。
確かにこのラジオがもう役に立たないとかじゃない、うん、立ててください。
そう、それを選べるのはあなた次第なんでね、
う
ん、
そう
本当に
匿名ラジオは一本のロープです。それで崖を登るも首をくくるもあなた次第だ。
確かにね、確かにそうだよな。使いようですわ、なんだってそう、うん、ダイナマイトもロープもナイフも全部使いよう。なんで
なんて押し付けがましい放送。
というわけでね、今後ともナイトよろしくお願いします、はい、というところで、
さよなら。
さよなら。
ご清聴ありがとうございました。